番外編オープニング。はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
ドラクエ10の番外編、1の6ですね。
はい。
今回、最初の街の最後。
うん。
ジュレットに向かいます。
ジュレット、はい。青のキーエンブレムを求めてですね。
そうですね。
はい。
うん。まず、鉄道でジュレットを向かいますと、
うん。
ムービーが入りまして。
はい。
電車の中でね。
はい。
で、ドアラジコは寝てるんですよ。
あ、ここで、はいはいはい。
うん。で、そこで、ネルゲルが近づいてくるんですよね。
うん。
で、見つけたぞ。エテーネの民の生き残りを。って言ってね。
うん。
で、こう、メモ取ろうと思ったら、
ええ。
これ、ボタンを挟んでも進んでいくんですよ。
ああ。
うん。あ、しまったしまった。これ、どうしようどうしようと思ってる間に、どんどん進んでいくんで、
うん。
システム画面にセリフ出るわと思って、
ええ、
それでチェックしてようやく書き取れたんですけど。
あ、そういうとこ見たんですね。
そうそう。ミントね、ここメモれなかったんですけど、うん。貴様たちは危険な存在。一人たりとも生かしてはおけぬ。って言って、カマで襲いかかってくるんですね。
うん、
で、そこで、放浪がツンツンって続いてきて、で、これで、今のは夢だったっていうことで、
うん。
ラジコが放浪に夢の内容を語るんですね。
うん。
なら、電車の中の座席のシーンなんですけど、ホーローとラジコが喋ってる向こう側の席にね、
ええ。
なんか、オーガのおじいさんでね、
はい。
スカート履いたおじいさんがおるんですよ。
はいはいはい。
え、何こいつって思って。
ええ。
でも、全く普通のただのモブなんですね。
はいはい。
全く何もないんやけど、あのスカート履いてるのがすっごい気になって、
お姉やないですか。
なんなんやろこいつと思って、後に出てくんのかな。まあ一応写真撮ったんでまた上げときますわ。
はいはいはい。うん、
で、ホーローが、なるほどの、夢の中でネルゲルがそんなことを、どうやら事態は思っていた以上にシリアスかつデンジャーなようじゃな。こりゃのんびりしてはおれん。お主は一刻も早くキーエンブレムを6個以上集めるのじゃぞ。わしはわしで、準備を進めておくからな。では、今日のところはお別れじゃ。運命の線路が交差するとき、また会おう。
おー、出た。
うん。で、ムービーが終わって、ジュレット駅に着いて。
うん。
なんか、駅に寄ったのかな？ウェディのおばあさんのね、
ねえ。
ヨローメっていう人が、
はい。
なんか、レンダーシアに行った、愛した人の帰りをずっと待ってると言って、駅におるんですよ。うん、
はい。
まあ、なんかの、話に絡んでるんかな。もしかしたらレンダーシアにおるんかもしれんけど、おばあさんがずっと待ってるってことですね。
うん。
うん。っていうのがおって、で、駅の、掲示板。
うん。
はい。なんか、祈りの宿で君を待つよ。ミーゴって書いてあって。
うん。
で、ごめんなさい。私はいけません。ジュリーって書いてあるんですね。
はいはいはい。
まあよくある、駅に書いてある伝言版ね。
うん。うん、
祈りの宿で待ってるミーゴは、多分ごめんなさい。いけませんって書いてるジュリーの返事は見れてないんでしょうね、これ。
ああ、そんな細かな。
うん。
ことがあったんですね。
うん、ですね。うん。あとね、他の伝言版に、忘れ物リストって書いてあって。
ええ。
釣り竿2本。耳栓5個。危ない水着上1着って書いて
ある。ほうほうほう。
まあ、細かいネタを入れてるんですね。
うん、
で、
全見ですね、それ。普通見
ない、ね。普通見ないですね。僕も初めて見ましたからね。で、あと、駅出て、こう浜に、ウェディコが、アーナイっていうのがいまして、
はい、
話しかけるとこうキュララナのイベントをやってたんで、
うん、
そこのイベントに、行くかって聞かれて、
はいはいはい、
で まだ着いたとこやからね、
うん、
まあどうせ行ったことないから無理やろう思って、でも一応ハイにしてみたら、
うん、
行かしてくれたんですよ。
はいはいはい。
で、いきなり、その、キュララの、イベント会場連れてもらって。
ね。
で、その、イベントをやるの、謎解きなんでね。
うん。
もうやる時間ないわと思って。
あれでしたっけ、アドベンチャーみたいなやつでしたっけ。
アドベンチャーっていうより、謎解きですね。はい。脱出ゲーム的な。
うん。あれ、結構長いっすよね。
まあまあ長いですね。
あれ、結局、期間限定じゃなくて、もう在住イベントなんですね。
いやいや、限定です。たまたまその時に僕がやってたからですよ。
ああ、そう
なの。うん。で、まあ話しかけるだけで水着もらえるなと思ったから。
あ、そっち、はいはい。
うん。だからとりあえず話しかけて、パーカー水着をもらいまして。
はい。
うん。で、そうそう、水着を持ってたら、泳げるから、ジュレットで。と、うん、いうことで、足ひれだけ買って、
はい。
うん。だから水着と足ひれで早く泳げるんで、あ、もうこれで一着持っとったらええわと思って。
うん。
うん。で、戻りまして。
はい。
で、ジュレットの続き。このジュレットのね、南の入り口の方の、近くに行くと、ウェディのおばさんの、ランシーっていうのに近づくと、
はい。
勝手に話しかけられるのね。
うん。
で、あら、あんた、旅の人だね。ちょっと私の頼みを聞いてくれないかい？町の北にさ、ソーミャって女の子が一人で住んでんだけど、最近様子がおかしいのよね。私が行くと角が立つから、うん、あんたに家まで様子を見に行ってほしいのよ。今町に来たばっかりの旅人ですよ。
強制イベントのはずですね。
うん。その、あんたが言ったら角立つかもしれんけど、今来たばっかりの旅人に頼むのがおかしいやろと思うけど。うん、で、そこからいつも通りこうカメラがパーンアップして、
うん、
こう街が映るんですね。
はい、はい。
で、こうずーっとパーンアップしていって、ソーミャの家の方を映すんですよ。
行き先、ここへ行けよ、言わんばかりのやつですね。
そうそうそう。
うん、
で、前言ってたあの犬がやっぱり走ってるんですよ。
おー。
階段登っていってるんですよ。
うん。
うん。ああ、さすが、やっぱり、全部に映ってるんかな、と。うん。で、この、海岸のね、北側。
はい。
に座ってるウェディコのマリーブ。に話しかけると、うん、先日海岸で、紙切れ入りの、紙切れの入った小瓶が流れ着いているのを見つけたんです。うん、小瓶の蓋に、かわいい子、読んで、かっこハート、と、書いてあったので、うん、つい開けてみる、見たところ、なんと中には、銀色の長い髪を後ろに束ねた、美しい殿方の写真と、心揺さぶる、素敵な愛の歌が入っていたのです。
うん。
それ以来、寝ても覚めてもその方のことが頭から離れませんの。ああ、小瓶の方に私の思いを伝えたい。そこで相談なのですが、幸せの羽という希少な、品で作ったペンで手紙をしたためれば恋が叶うという噂があるのです。ラーディス王島にいるタップペンギーが落とすらしいのですが、言って、クエスト頼まれまして。
おー、あ、クエストですね。
うん。これクエナンバー8番の流れ着いた愛の歌。愛の C かな。うん。うんを受けまして。
はい。
まあ、要はタップペンギーを倒してこいと。うん。いうことですね。で、あと、他の街の人に話聞いてると、
ね、
こう、どうやら、こう、街の外で、こう、猫が暴れてるらしいと。
うん。
っていう話がいろいろ聞けまして、で、あと、ウェディコの、アウロラっていうのに話しかけると、
はい。
ひどい。こんなのってひどすぎるわ。こいつらみんな裏切り者のくせに、平気な顔で生きてるなんて呪ってやる。って言ってんのがおるんですね。
うん。
これ何のことかさっぱりわかんなかったんですけど。
はい。
うん。まあ、なんかのクエと関係あるんかな。
あ、今はもう全然わからん状
態です。全くわかんなかったですね。
うん、
で、便箋屋のユリネ。こう、ラーディス王島のシードックが落とす海足の葉を持ってきてくれと。
うん。
で、あと、宿屋の本棚に、
うん。
超天道士、その2っていう本があったんですね。
はい。
見知らぬ土地を修行で訪れていた超天道士は、従者を連れてある峠道を進んでいた。そして大きな岩が道を塞いでいるのを見た。しかし超天道士は、傍らを歩く従者に子供投げにこう言い放った。己の進む道は己の手で開くもの。その言葉が終わるが早いか、超天道士は拳を振り上げ、道を塞いでいた岩を跡形もなく消し飛ばしてしまったという、っていう本がありまして。
はい。
で、その別の本棚に、アストルティアの歩き方、ウェナ諸島編。いつものやつですね。
はいはい。
青い空と美しい海。白い砂浜に囲まれた島々からなるウェナ諸島は、気候にも恵まれた美しい自然の宝庫だ。特にベリナード城から遥か、北東、いくつもの森を抜けた先にあるケラコーナ原生林の精錬の滝、精錬の大滝は知る人ぞ知る名勝である。雲に届くほど高い岩山の、頂上から一気に流れ落ちる幾筋もの滝、
うん、
その迫力と優美さには一見の価値がある。エディたちはこの滝に水の神の力が宿ると信じており、今も遠くから巡礼に訪れる者がいるという、
うん
うん、っていう感じですね。
はいはいはい。
で、とある家に入ると、ムービーが始まりまして、
はい。
ウェディの女の子がね、向こう向いて座ってるんですよね。
うん。
で、なんかしてるんですよ。
はい。
で、あったかさはこれくらいでいいよね、と。って言って、向こう向いて喋ってて、
はい。
で、こっち振り向いて、あなたは誰？私はソーミャ。ここには私しかいないのよ。
うん。
大人の人もいないから。私の家族はもうあの子しかいないもの。私これから出かけるの。だから出てって。そうだ。あなたが一人前の証を持っているくらいしっかりした人なら、町長さんのとこにいた方がいいよ。強い人を探してたみたい。っていうムービーがありまして。
うん、あ、そう、宮の家だったんですね。
ですね。
うん。
で、あとね、他の、ある民家の、本棚。
はい。
に、錬金特化学、夏号っていうのがありまして。
うん、
夏といえば、太陽の季節。今回は、ドアチャッカ大陸が生んだ天才学者、ドゥラ、院長のすごい業績を紹介しちゃうぞ。ドゥラ院長は、古代文明の遺産である太陽の石のエネルギーを利用して、ドルアム水晶球の中を自由に移動できる転送装置を復活させたのだ。この転送装置は誰でも使うことができる。楽しいからって水晶球の中を走り回ってはいけないぞ。っていうのがありまして。
はいはいはい。こんなとこに。
あれですね。この、ドって書いて小さいウがあってラでね、どう読むか問題なんですけどね。はい、
ドラですね。
いや、まあ、ドゥって読めるから、ドゥラでもいいし、
はい。
あの、ドラって読む人もいるし、
ド
いろんな読み方あると思うんですけど、
はい。
まあ、この辺どう読むか、まあ、それ人それぞれだと思うんですよ。他にも出てくるもっと呼びにくい、やつがあると思うんですけど、まあ、その辺はまた出てきたら言いますわ。
はい。
はい。あと、蝶々の家行きまして、
うん。
ボーレン蝶々が、ふむ、君は旅のものだな。今、この街は、あたりをうろつく、猫の魔物どものせいでピリピリしている。その対策を考えるのに、忙しいのだが、何か用でもあるのか？ほほう、ソーミャから人探しをしていることを聞いたのだな。なるほど、なかなか強そうだ。実はやってもらいたいことがあってな。街の者に頼める状態ではなくて困っていたのだ。隣の島にある、知恵の眠る遺跡へ、ある人物が安全に行けるようにしてほしいって言われて、入ってすると、
はい。
ここからムービーになりまして、その人物というのは私のところに来ている客人だって言って誰か入ってくるんですね。
はい。
で、王金など、 このドアラジコ君が、引き受けてくれると言ってくれましたぞ。こちらはベリナード城から参られたキンナー殿だ。
うん、
遺跡の調査員をしておられる。キンナーは、どうも、私は急いで遺跡へ行かねばなりません。くるっと回ってね。
うん、
回る仕草ですね。
はいはい。
で説明しましょう。知恵の眠る遺跡は我々ウェディにとって大切なものが収められています。ですが、ああ、なんということでしょう。その大切なものに異常の兆候が見られました。うん、もし、それが深刻な異常だったなら、我々の未来が閉ざされる恐れがあるのです。そこで、この私の出番なわけですが、遺跡の周りには魔物が多い。で、ボーレン町長が、
うん、
安全に行けるようにしてもらいたい。それにふさわしい礼はしようと。で、キンナーが、
はい。
あなたが町を出たら、こっそり後をついていきます。うん、この後をついていくパターンですね。
うん、気にされず進んでくるってやつですね。
うんうん、まあ、昔の過去作やったら、こう、後ろについてくるんやけど、
うん、
まあ、ドラクエ10はそういうわけにいかへんから。
はいはいはい。
うん、まあ、ついてきてるっていう体ですね。
うん
うん、で、あとね、井戸がありましてね。
あ、出た。
うん、ウェディの男の子のトートがいまして。
はい。
こんにちは、旅人さんですか？ここはボルダーのカバン工房。僕のお父さんの仕事場です。父さんの作る大きな道具カバンは使うものが30種類も入るから旅をしている人にすごく人気があるんですよ。でも僕は職人よりも旅人さんに、旅人さんみたいに広い世界を見て回るのが夢なんです。父さんもそれがいいと言ってますし。よかったら旅の話が聞きたいんですけど、もしかして旅人さんも父さんの作る大きな道具カバンが欲しくて来たんですか？はいってすると。
はい。
やっぱりそうでしたか。わかりました。父さんが帰ってきたら頼んでおきますね。ただ、旅人にカバンを作るときは、材料は自分で集めてきてもらうっていうのが決まりなんです。まず、樹齢と上層のリザードマンがよく落とすオオトカゲの皮。それから、ミューズ海岸にいるジャガーメイジが落とす、ナメシエキスです。っていうことで、こう、これらを持ってこいと。
はいはい。を受けるんでしたっけ？
もう受けれますね。
うん。
うん。クエナバ36の頑固職人の息子ですね。
うん。
まあ、これは、もう、すでにニモパンがずっとあるんで、早めにやりたいなと思ってたところなんで。
最初の方でその上で面倒くさくなかったでしたっけ？そうだったでしたっけ？
最初はめんどくさくはない。まあ、後で言いますけど、その、リアルタイムで待たせるやつですね。
ああ、そうか、早い、う
ん。条件自体はそんな難しくないんですよ。
うん。う
ん、で、あと、他の民家の本棚に、ウェナ諸島の魔物、キョネコ族っていうのがあって。
はい。
私たちウェディにとって、猫の魔物はどれも嫌な相手ですが、中でも特に会いたくないのが、猫の魔物の親玉である巨猫族でしょう。巨猫族は数こそ少ない珍しい種族ですが、大きな体で凶悪な爪を振り回し、鋭い眼光で睨みつける恐ろしいやつです。魔物なんてどれも同じだという人はいますが、奴らに会った時の背びれが凍るような思いは他の種族にはわからないでしょう。まあこれ、背筋が凍るようなっていうことを言いたいだけの文章ですね、これね。
まあ猫に魚ですからね。
ですね。背びれが凍るような思いってことですね。うんうん、まあまあ、巨猫族。まあまあ、一部でかいやつを言いましたね、確かにね。
うん
うん、で、ここがね、もう街のね、東の出口あたりなんで、
はい。
上層が近いんで、さっき、ジュレと上層行って、
うん、
リザードマン倒しといたんですよ。
はい。
だからすぐ出るか思ったら意外と出なくて6匹ぐらい倒して、
うん、
で、ようやく出まして、
うん、
これがオオトカゲの皮ですね。
うん、
で、次、町に戻りまして、裁縫ギルドがあって。
おぉ、はいはい。
で、そこに、ユービアっていうのがあって、それに話しかけるとサンビタリアの40人目やったんですね。
うん、
で40人達成だね。頑張ってるな。ドアラジコちゃんと話してると、 やっぱり思い出すよ。妖精の国にいた頃の大切な仲間さ。
うん。
よく冒険者ごっこで遊んだんだ。元気にしてるかな？え、亡くなったんじゃないのかって？今もご存命だよ。妖精の王女。ポアン様さ。
おお。
ポアン様やったんですね。
そっちの方だったんですね。
うん。前に君に言った喧嘩をした相手だ。きっかけは些細な出来事だった。冒険ごっこ中に二人で見つけた綺麗な首飾りを取り合い、だったかな。ふふ。さあ、話の続きはまたにして、今回のご褒美だって言って、メダルを25枚くれたんですね。
それってストーリーついてたんですね。
ですね。
僕は電車か、多分途中で止まったのかね。見てないっすから、それ。
そうなんですよ。僕らもうすでにね、こいつらに話しかけないですからね。
そうなんです
よ。だから多分、そんな、そこまで行ってないかもしれないですね。
そうですね。
うん。まあ、とにかく、まあ、サンビタリアの、昔の相棒っていうのは、ポアン様だったと。うん。
サンディか。
ん？あ、サンディ？
サンディかと思ってたんですけど。
サンディ出てこへんしね。うん。
衣装は出たんですけどね。
まあまあね。で、ミューズ海岸で、じゃミューズ海岸行きまして、
はい。
ここでさっき言ってたジャガーメイジを倒して、なんたら、ナメシエキスか。
うん。
うん。を拾って、これでまあとりあえずカバンクエストの条件は揃ったんで、
はい。
まあとりあえず先進んどこう思って、カヌーに乗って、ラーディスオートの方に行くんですね。うん。
はい。
知恵の眠る遺跡に行かなあかんから。
うん。
うん。だから、カヌーに乗るとね、乗ろうとするとね、
うん。
ムービーで、こう、カヌー乗り場の近くに、こう、何かを抱えながら走ってるソーミャが見れるんですね。
はい。
で、こう、一人で危ないなとか言って、こう、私森が言ってるんですね。
うん。
で、こう、よそ見をしてた、こう、私森のバルークが、
ええ。
こう、間違えて、オールを追ってしまうんですよ。
はいはい。
で、ここで、こう、このオール直すまでちょっと時間かかるいうことで、一旦、もう一回、桟橋戻って、
うん、
で、さっきのね、娘がちょっと心配やから見てきてくれへんかと。
はいはいはい。
頼まれて、で、そっちの方行くと、ムービーが始まりまして、
うん、
で、ソーミャが、向こう向きながら、ほら、ミルクを持ってきたよって言って、で、あって言ってこっちに気づくんですね。
うん、
で、何もないよ。ここには何もないんだからって言って、両手を広げるんですね。
わかりやすいですね。
まあ、完全に新喜劇ですね。
うん。
で、ミャウー言うて声、鳴き声が聞こえて、あ、今のは何でもないよ。そうだよ、気のせいだよ。ミャー言うて。で、猫がこういるのはもう認めて、
うん、
お願い、この子のことは誰にも言わないで。街の人たちは猫が嫌いなの。もし知られたら、この子はきっとひどいことされちゃう。言って、ミルクをあげて寝かしつけるんですね。
はいはい。
で、この子は町の港に流れ着いてて、誰にも気づかれずにいたのを私が見つけたの。きっとこの子も捨てられたんだ。私と同じ。だから私が育てることに決めたの。だからお願いだよ。内緒にしておいてほしいの。っていうムービーがあって。
うん。
で、それ見終わってカヌー乗り場に戻ると、オールが治ってて。
はい。
で、これで、ラーディスオートに行けると。
うん。
シードックがこの辺おるから、シードック倒すクエなんかあったなと思ったんで、はい、まあ、適当に倒してると、うん、4匹ほど倒すと、こう、海足の歯っていうのを手に入れたんですね。
うん。
まあ、何のクエストか忘れたけど。
そうか、光りますもんね。シードックにあったら、ピカピカって光るんですよね。なんか、倒したら出ますよみたいな。
そうそうそう、ターゲットのマークが出ますね。うん。
便利ですね。
うん。で、この辺もね、よう来てたんですよね。初めて当初、うん。
はいはいはい。
スライムタワーのゴールドが多いとか言って、最初の頃。ほんま数ゴールド多いだけやのに。
あ、しょぼいっすね。
しょぼいですよ。しょぼい金策をしてたんですよ、
うん。
うん。で、そんなんやってると、あ、そういえばこの辺にタップペンギンの経験値が多いとか言って、倒してたなぁ、いうのを思い出して。あ、なんかそんなんあったなぁ、って、ちょっと見に行ってみよう思って。
ええ、
その浜に行ったら、 あ、おったおった思って調べてみると、あ、タップペンギーか、思って、ペンギンじゃなかったなと思って。あ、うん、で、戦ってみると、うん、今ピーチさんが言ったあの、クエストを受けてるターゲットのマーク出るんですよ。
はいはい。
あれこいつなんかあったっけと思って、で、倒してると、幸せの羽をゲットしまして。
はい。
あれ何やったっけな思って、こう、クエストリスト見てみると、うん、こう、海岸におった女の子が、手紙を書きたいから、
あ、はいはい、
うん、羽を取ってきてくれっていうやつですね。
うん。
うん、で、知恵の眠る遺跡につきまして、うん、で、中に入ると、ムービーが始まって、で、キンナーが、あなたのおかげで魔物に邪魔されることもなく、ここまで来れました。さて、この辺りには、何か異常な様子は見当たらないでしょうか。ふむ。異常はない、なさそうに見えますね。やはり、波紋の音叉に何かがあったと見るのが正しいようです。で、またくるっと回って、
うん、
説明しましょう。ムカつくんですけどね、これ。この遺跡の奥には、波紋の音叉と呼ばれる大切なものが収められているのです。ベリナード女王のディオーレ様が歌う恵みの歌のことはご存知ですか？恵みの歌によって水は清められ、この海のすべての生きとし生けるものに守りの加護を与えられるのです。生きとし生けるものすべてって言ったらモンスターも入ってしまいますよね。
まあそうなりますね。
ね、まあ一応今回ね水で戦うことないけど、
うん、
まあまあでも言い方によってはねモンスターも守ってしまう感じですよね。うん、そして波紋の音叉はその歌を諸島全体へ伝えるという重大な役目を果たしているのですよ。恵みの歌の恩恵がなくなればウェナ諸島に何が起こるか、こうしてはおられません。すぐに奥へと向かいましょう。
うん、
ということで、まあまあこうベリナードの女王の、歌の話とか、うん、まあ、この辺はベリナードの話とつながってるのかと。
はいはいはい。
要はジュレットのクエストも前半部分は後半につながってるんですね。
うん。
うん。意外と全然繋がってないって言ったけど。
よ、よけ繋がった
。繋がってましたね。なんかどうしてもね、猫のイメージがあったから、
あ、
猫とベリナードは繋がってないはずなんで。
この繋がりをやりつつの猫だったんですね。
うん。あ、そっか、でもベリナードにも出てくるか。リベリオは。
うん。
あ、そう考えると結構繋がってますね。
遺跡の上の方に、うん、なんか強いモンスターいませんでしたっけ？
遺跡の上？
上って遺跡のあたり付近に。
いや？
なかった。なんか、それでよく死んだ記憶があったんですけど。
あれちゃいます？キングスライムとか。
はい。あ、
クイーンスライムとか。
はいはいはい。
一匹ずつおるとこ。
はいはいはい。
あの、クイーンがやたらと強かったんですよ。
当時まだ強かったですよね。
そうそうそうそう。あれに僕も殺されたことありますね。
うんうん。それだそれだ。
うん。で、遺跡の中入りまして。
はい。
で、ここもね、僕、よう来てたんですよ。
こう何してきたんか。
ドクドクゾンビっておるじゃないですか。
はい。
当時のチーム面でね、ドクドクゾンビの経験値がうまいとかいう情報が入って。
はいはい。
よう来てました、そのために。
今おりました誰が。
誰もおらんよ、そら。うまいわけないじゃないですか。もう、ひたすら、一玉で多分3万ぐらいの経験値を頑張って稼いでました
ね。いいですね。そういうの思い出せていいじゃないですか。
うん。いやいや、そういう懐かしさがすごいあるんですよね。で、地下に入るとね、悪魔神官がおって、あ、これ買ってる人もおったなと思って。これは確かね、ゴールドが多いとか言って。
うん。
で、即脇なんですよね。確か。四隅におって。
はいはいはい。いやー、もう本当、今と昔楽しみ方ちゃいますね。
全然ちゃいますね。
そういうので楽しんでましたもんね。
うん、だって、ドクドクゾンビも取り合いになってましたからね。意外と、うん、
いやー、もう本当コンテンツ増えましたね。
で、奥まで行くとね、外に、一旦外に出るようなムービーになりまして、
はい、
キンナーが、やっと波紋の音叉のところまで来ることができましたね。見た目は特に異常はないようですが、いて、音叉の、なんか色がね、こう濁るような、 色が変わるんですよ。
はい。
むむ、これはいけません。言って、大変だ。音叉の機能が完全に止まってしまった。で、むむむむむむ言って、こう音叉を見ながら、故障の原因はわかりました。で、またくるっと回って、説明しましょう。いちいち鬱陶しい
ん
やけど。
そんなキャラでしたっけ？
音による、振動波を増幅させる部品の結晶が、劣化してしまったようです。こんなこともあろうかと、いくつかは、結晶が持ってきているのですが、一本だけ足りないようですね。うん、でも、安心ください。幸いにもこの遺跡の中でも得られるのです。デスマエストロを倒すとよく落とします。取ってきてください。
うん、
って言って、そこ、フロア出ると、もうすぐそこに、さっき悪魔神官って言ってたところに、こう、たくさんおるんですね。
都合よく。
うん、こんな近くにおったかなと思うんですけど、もうちょっと向こうにおったような気がするんだけど、
お
うん、もうすぐそこにおって、で、まあ、5匹ぐらい倒してゲットしまして、
うん、
で、戻ると、キンナーに渡して、修理が始まるんですね。
はい。
で、こう、修理の間暇なんで、この遺跡のあらましでも説明しましょう、言って、始まるんですね。うん、
はい。
で、この遺跡は、17代前のベリナード国王、ラーディスが作ったと言われており、神殿としての役割を持っていたようです。
うん。
ラーディスって、そういえば、国王の名前なんですね。
うん。
ラーディス王は、王位を妻に譲り、その一生を、この神殿の建造に捧げたと伝えられてましてね。うん、波紋の音叉を守るため、あえてこのような場所に神殿を作ったということなのですが、それだけのためにこんな大掛かりな建物を命がけで作ったとは私には思えません。何か他の大きな目的があったのではないかと私は推測しています。ラーディス王を最後に、ベリナードの王は女性が務めるようになったのですが、うん、それとも何か関係があるのかもしれません、
うん、
よし、これで無事終わりました。おー、ギリギリ間に合いました。女王ディオーレ様が恵みの歌を歌い始めたようですよ。ギリギリ間に合ったのはいいですけど、
うん、
治ったこと知らないじゃないですか、ディオーレはね。
はいはい。
こっちが治ってなくてもお構いなしに歌うんかな。
もうなんかわかるんですよ。
わ、うん、かるんか。もし治ってなかったら、この音叉なかったらね、初頭中に広まらへんから。
うん、この時点で、ほんまはディオレさんの顔も知らん状態ですよね。
まあまあそうですね。
うん。
うん、
ああ、すごい前振りがあるんですね。
まあまあそうですね、
うん。うん。
で、ほら見てください。恵みの歌の力で、周りの海水に聖なる守りが与えられていきます。これでウェナ諸島の海は荒れることもなく、海の幸にも恵まれるのです、うん。海の幸に恵まれるっていうことは、魚介類は守られへんのって思うんですけど。うん、
まあまあまあ。
まあ、言い出したらきりないですけど。
そう、
うん。で、修理がうまくいって、私もやっと肩の荷が下りましたよ。先に戻ってますので、ジュレットまで来てくださいと。
そこ先戻るかいね。
うん、ね、怖くないんかい。っていうか、こっちルーラーあんねんから、一緒に飛べよって思うんですけどね。で、ルーライシで、こう、ジュレと東に飛んで、で、東に飛んだから、まあ、まず、井戸が近いから、
はいはい、
井戸行きまして、で、トートに、オオトカゲの皮と、ナメシエキスを渡すんですね。
うん、
だそれじゃあ、お父さんが帰ってきたら、早速大きな道具カバンを作ってもらいます。さすがにちょっと時間かかりますので、しばらくしたらまた来てください。見て、メッセージで。
はい。
大きな道具カバンの完成まで、リアル時間で3分必要です。
3分ですか
?3 分ですよ。
1日ぐらいやるんですよ、前。
そうそう、24時間やったと思います。
緩和っすね。
3分やったら、いらんやろって思うんですけどね。
まあ、なんか残したいんでしょうね。
まあまあ、っていうか、一旦外に出てくれんと、親父が直したっていう体にできんかなと思うけど、それでも3分この場で待てますからね。
で、さっきルーラー席で東に飛んだじゃないですか。
うん。
当初東行けんかったじゃないですか。
あ、そうですね。
めっちゃ学校行くの面倒くさかったですよね。
まあまあね、遠かったですからね。
ちょっと複雑ですし。
そうそうそう。ジュレットね、未だに迷いますね。
うん。
うん、で、まあまあ3分待てって言うから、まあ一応、先に、蝶々の家行きまして。
はい。
で、キンナーが、いやー、助かりました。私は急いで、ベイナード城へ帰らねばなりません。お礼は蝶々さんに預けておきました。では、これにて失礼します。うん。が、蝶々が、では、礼を渡そう。私からの分も上乗せしておいたと。言って、1000ゴールドもらったんですね。
はい。
不満そうな顔だな。それでは足りないというのか。あ、そうか。君はキーエンブレムが欲しかったのか。だが、この程度でキーエンブレムを与えることはできん。町一つ丸ごと救うぐらいの大仕事をやってくれたのなら、考えてもいいのだがね、と。うん、っていうところに扉が開いて。
はい。
大変だ、蝶々。町の中に猫が嫌がったんだ。ソーミャだ。あいつが猫。蝶々が、何？ソーミャと猫に何の関係があるというのだ。だからとにかくソーミャの家に来てくれって言って出ていくんですね。
うん、
で、まあ、ソーミャの家行く前にもう3分経ってるんで、
ええ、
トートンとこ行って、お父さんが大きな道具カバンを作ってくれましたよ。
うん、
って言って、こう、使うものを30種類持てるように、
はいはい、
してくれて、これまで20種類やったんで10個増えたんですね。
うん、
で、これで、クエナンバー36の頑固職人の息子をクリアしまして。
うん、
で、そうだ。父さんはカバンを完成させたらすぐ出かけてしまいました。これ後の話知ってるからちょっと、あれですけどね。ちょっと、なんかね、悲しいですね、これね。で、いつもこうなんです。究極の道具カバンを作るんだとか言って、材料集めに出かけてばかりで、でも僕応援してるんです、旅に出ていいって言われるまで、うん、この工房を手伝っていこうと思うんですと。ね、なんかちょっと辛いですねこれね。で、ソーミャの家行きまして、
あれもう連チャンで受けれないんでしたっけ、まだしばらく
は多分レベルとか足りないと思うんですよ。
ああ、名声とか
で、うん、で、ソーミャの家行きまして、こう4人ほどウェディの男女が、向こう向いてるんですね。
はい。
で、蝶々が、一体何事だ、おい、バーセル。まさかソーミャが猫の魔物に襲われたんじゃないだろうな、と。バーセルが、違うんだ、とにかくこれを見てくれ、と。こう猫をこう膝に抱えて、
はい、
こう床にうずくまってるソーミャが、みんなに隠れておったんですけど、
うん。
蝶々が、これは猫の魔物の赤ん坊なのか、と。ソーミャが泣いてるんですね。
ええ、
で、蝶々が、ソーミャ、お前が連れてきたというのか、うつむいて、ソーミャが答えないんですね。
うん、
で、こうみんながえらい怒って、で、この猫のせいで町が襲われるとか、こういろいろみんな心配してるんですよ。うん、
はいはい。
蝶々が手を出そうとするんですね。
うん、
猫に。な、ダメって言って、ソーミャが拒否するんですよ。
うん、
だこうケリーヌっていうおばさんが、でもさ、この子猫に手を出したら、魔物たちが何するかわからないよ、と。な、バーセルが、知ったこっちゃない、ちょちょやれよ、言うて。な、ソーミャが、いやー、言
う
て。
うん。
で、ここで、やれやれ、見ちゃいられねえなって言って、
うん、
扉が開いて、
はい。
で、腕組みして立ってるウェディの男がおるんですね。
うん。うん。
で、それが入ってくるんですよ。で、ちょちょが、なんだね君は。な、その男は、ただの通りすがりさ。あんたらにできねえってんなら、俺が代わりに海に放り込んできてやるよ。うん、ソーミャが、返して、その子は私の家族なの。な、男は、は？家族だ？バカ言ってんじゃねえよ。って言って連れて行こうとするんですね。
はいはい。
蝶々が、待て、本気なのか。男が、当たり前だろ。で、蝶々が、まずは私の家で話をしよう。それからでも遅くはない。で、その男が、ふんって言って、
うん、
で、出ていくんですね。蝶々、
うん、
もそれについていくんです。で、ソーミャが泣き崩れるんですね。
うん、
で、蝶々の家行ってみると、蝶々が、ヒューザ君と言ったな。海に捨てるというのは考え直してもらえんか。で、ヒューザが、 あのガキに返せとでも言うのか、と。町長が、いや、そうではない。確かに、そうめは家族がおらず、あの子の気持ちはわからないでもないが、その子猫を町に置いていくわけにもいかない。しかし、そいつを海に捨てたことが奴らに知られでもしたら、どんな報復を受けるかわからないのだ。な、こう、ラジコが来てることに気づいて、
うん、
君も来てくれてたのか、と。町長、ヒューザが、なあ、お前も旅の途中なんだろう。大して急がねえなら、ちょいと俺に付き合わねえか。こいつを親元に返してやろうと思ってな。町長が、海に捨てるのではなかったのか。ヒューザが、それじゃあこの町がやばくなるんだろう。そっちの面倒まで見るのはごめんだぜ。うん、で、町長が、すまん、恩に切る。ならば、猫島に向かうといい。そこでは、この地方の猫の魔物たちが集団で暮らしているらしいのだ。島の奥には、巨猫の巣と呼ばれる特別な場所があるとも聞いている。
うん、
ヒューザがそこに行ってみるか。町長は、これは正式に私から依頼としよう。うまくやってくれたら君たちにキーエンブレムを与えようではないか。で、ここでソーミャが入ってくるんですね。
はい。
で、ダメ、その子は私が育てるの。ヒューザが、ガキに付き合ってる暇はないぜ。行こうって言って。だ、こう入り口で手を広げて当選簿するソーミャがね。
うん。
どうしても行くなら私も連れてって。ヒューザが、あーうぜえ、わかったよ。連れてってやるよ。ドアラジコ、やっぱ別行動にさせてくれ。荷物が増えちまったからな。
うん。
俺はガキを見張りながら連れて行くよ。お前はチビ猫の方を頼む。
うん。
あ、まあ、ついさっき知り合ったばっかりなんですけどね。えらい信用してくれてるなと思うけど。
まあ、ウェディ始めたらお久しぶりのあれですよね。
ですけどね。
うん。
で、ほら行くぞ。絶対に俺から離れるなよって言って、手を繋いで出ていくんですよ。
まあ、いいやっちゃうんですよ。
めちゃめちゃいいシーンですよね、ここね。便箋屋のユリネからクエストを受けてたんで、
はい。
そこ行くと、海足の歯を、渡して、
うん。
で、これで、クエナンバー21の南国からのお届けっていうのをクリアしまして。
はい。
で、あと、海岸におる、マリーブ、
うん。
なんか、小瓶が届いた手が身を描きたいと言ったやつね。
うん。
まあ、これに幸せの羽を渡して、
うん。
早速、この羽をペンにして手紙をしたためるとしましょう。さあ、できましたわ。早速この手紙を小瓶のお方に届けてくださいませ。え、どこに届けたらいいかわからない？そういえば私にもわからないですわ。あら、よく見たら詩の最後にムーロンよりと書いてありますわね。先はできましたけどね。でも、お名前だけでは言って、まあほんま、この時点ではこう、夏イベントやってないパターンの方が多いはずなんで、
うん、
まあ、ムーロンという名前だけを知るんやと思うんですけど、
はい。
まあ、後にね、あんなことになるとは思えなかったでしょ
う
ね。
うん、
で、写真を見ると、パラソルのあるビーチのような写真があると。
はい。
で、そこの辺を探してみてくださいと。で、近くまで行って地図を開くと、こう、キャラの場所です。確認できるんで、ムーロン探してみてください、と、
うん、
いうことですね。
はいはい。
で、まあ、そっちの方行くのはまだ先になるんで、まあ、とりあえずこれは置いといて、
うん、
で、猫島行こうと思って、
はい。
ミューズ海岸を出て、なら、あ、そういえば先に、ポムポムオイルを取りに行くっていうクエストあったなと。
うん。
オルフェアの、ホルンのやつですね。
ああ、はい。
掃除のためのやつ。
うん。
あれ、取りに行く方が、先行った方が、この後行く予定ないんで、
うん。
行こう思って、ジュレットの、仮想の方から、レーダム緑野に行って、はい、祈りの宿経由して、地底湖の洞窟に行きまして、
うん。
で、ポムポムボムを、5匹ほど倒して、オイルゲット。
うん。
うん。まあ、とりあえずこれだけ終わらしといて。
はい。
で、まあ、忘れんうちに報告しに行こうと。
うん。
で、オルフェア行って、ビッグホルンに行って、掃除しまして。
うん。
綺麗になり、ビッグホルンを使えるようになったと。
うん。
なあ、まあ、早速使ってみようかということで、
うん、
調べてみると、こう、ホルンからね、なんか、ビューンって発射されまして。
うん。あれ、どこ行くんでしたっけ？
西側のトランポリンみたいなとこ。
はいはいはい。
ビョンビョンってなるんですけど、
うん。
そこに着地して、で、着地して降りてみたら、まあ、よう見たらそこタンバリンやったんですけどね。
はい。
うん。まあ、そこまで移動できるようになったってやつ。
うん。
まあ、昔は、東にしか、ルーラストーン使えなかった、作れなかったんで、
移動手段も少なかったですし。
うん。っていうので、ショートカットですよね。
うん。
うん、で、クエストをね、発注した、フフプっていうところに行きまして、
はい。
お前さんの見事な飛びっぷり、ここから見ておったぞ。ご苦労じゃったな。あれ、自分で飛んだんやけど、飛ばずにここに来てたら違うセリフに変わってたかもしれないですね。
ああ。
うん。
そうなんですよね。
うん。あれは楽器じゃないのかってビッグホルンは入ったものを遠くへ飛ばすアトラクションじゃよと。どれ、約束通りお礼にいいことを伝授しようと、うん。わしの得意仕草、おねだりじゃ。って言って、おねだりの仕草を教えてくれて、
はいはい、
で、クエナンバー95のビッグホルンの復活をクリアですね。
うん、
うん、で、これ後のね、使い方のことを考えると、ここでおねだり、の仕草をもらうっていうのはちょっと、つながりがなんか見えてきますよね。
ああ、はい、はい。
最初から多分その予定じゃなかったんやけど、
うん。
たまたまかもしれんけど、ちょっとつながりはありますよね。おねだりっていうのがね。
うんうん、ああ、なるほどな、うん。
やってた当初はね、全然想像もせんかったけどね。うん。うん、で、猫島向かいまして。
はい。
道中にいるね、猫バンドのね、NPC、ミベスっていうのがいまして、うん、それに話しかけると、子猫はこう探してたジュニア様ではないかと、ならばキャットマンマーに会いに行けと、
うん、
まあジュニアっていうのが本名なんですね、
うんうん、
で、あと他のジャガーメイジの NPC のニョラバルトっていうのに話しかけると、
うん、
マンマー様の片腕たるリベリオ様は訳あってお忙しいところと言って、まあまあマンマのリベリオっていう片腕がおるってことですね。
うん、
うん。っていうのがあって、去年この数まで行きますと、中に入ると、白いでっかい猫があるんですね。
はいはいはい。
それが椅子に。
仙人さんみたいな。うん。
そうそう。ん？
仙人さんみたいな感じじゃないですか。
仙人じゃないでしょ。女王みたいな感じ。
はい。
うん。が椅子に座ってて、で、周りに部下みたいなのがいっぱいあるんですね。
うん。
キャットリベリオよ。わらわの息子ジュニアはまだ見つからんのかえ、ね、リベリオが、
うん、
申し訳ありませんにゃ。ですが、レディーどもの仕業に決まってます。なかなか尻尾をつかめませんが、言って。で、ここでピキンってなって、振り返って、無、何者にゃ、貴様は。ここが猫島を治める女王、キャットマンマー様のお部屋としての牢石か。マンマー様はご子息を失って大いに心を痛めておられる。ご慈悲のあるうちに立ち去るがいいにゃ。でここでヒューザーが来て、
うん、
で先に、先を越されちまったか。こっちの荷物の方が重かったってことだなと。なリベリオが、ウェディの連中か。勝ち込みなら帰り討ちにしてやるにゃ。でヒューザーが、慌てんなよ豚猫。届け物に来ただけさ。リベリオが、豚猫だと貴様ら、俺の剣のサビにしてやるにゃ。な、マンマーが、松が良い、はい。リベリオが、しかしこいつらは、で、マンマーが、待てと言った。リベリオが、ははー、言って。で、チッって言って、下打ちするんですね。
うん、
で、マンマーが、そなたたち、何用でここに来たのかえ？で、ヒューザが、あんたらのお仲間を返しに来てやったんだ。ドアラジコ、チビ猫をこのデカスケに見せてやるよ。で、デカスケって聞こえるように言っていいんかなと思うんですけど、マンマーのことでしょ？
はいはい、
うん。で、こう、マンマーに子猫を見せるんですね。
うん。
な、リベリオが、それは、言って驚いてるんですよ。マンマーが、おぉ、その目、その顔、その愛らしさ、見まごうはずもない、わらわのジュニア、 さあ、ジュニアを我が元にって言って。
うん。
リベリオが、ちょっと待ったにゃー。貴様らなんてことしてくれるにゃ。俺様の計画を水の泡にする気か言って。
ベタベタですね。
ナンバーが、計画とな？って。言ったらあかんやろ。無事帰ってきたっていうことでね。それだけでええやんと思うんやけど。で、リベリオがピキンってして、はぁ、しまったにゃ。えい、バレちまったら仕方がない。こうなったら全部バラしてやるにゃ。いや、まだいいやろって。まだ黙ってたらごまかせるやろと思うんやけど。
いいっすね。もう、うん、古典的な悪ですね。悪いうか。
バカの代表ですよね、これ。計画ってのはな、まず、あんたのジュニアを海に流して亡き者とすることにゃ。流さず殺せよと思うよね。殺したかったんやならね。で、そして気落ちしたあんたを葬りゃ、次のボスの座はめでたく俺様に回ってくるのにゃ。ママが、すまたす、なんということを。で、リベリオが、その計画も貴様らのせいで失敗にゃ。こうなったら力押しあるのみ。まずは貴様らからだ、言うて、こっちに向かってくるんですけど、こっち、別に倒さんでいいやん。一番の強敵はまんまちゃうの、お前からしたらって思うんやけど。
ええ。
うん。まあ、まずこっち向かってくるから、こう、ヒューザーがね。
ええ。
俺はチビ猫とソーミャを守る。豚猫の相手はお前に任せたぜ。言って、うん、こう、剣をね、振り回しながらリベリオがやってきて。
はい。
で、うおー、豚猫って言うにゃー、血祭りにあげてやるにゃー、言って、襲ってきて、ボス戦ですね。
はい。
まあ、ここでももう、いつも通り、ケンタロフさんの圧倒的活躍で。
瞬殺ですか。
余裕の勝利ですね。
うん。
うん。で、その後、リベリオが、ぐむむむむ、貴様のような奴に、この俺様が負けるとは、こうなったらジュニアだけでも道連れにしてくれるにゃ。
なんて言う。
で、ジュニアを抱えるソーミャに襲いかかってくるんですね。
はい。
で、これをヒューザが止めるんですよ。で、ヒューザが、あんた筋が通ってねえな。猫を殺しちゃいけねえってな。死んだじいさんと約束してるんだ。今すぐここから消えな。って言って。ほんなら、リベリオは逃げていくんですよ。
はい。
で、ヒューザがソーミャに子猫を返すように促すんですね。
うん。
で、ソーミャが、でもこの子は私の家族を言って、まだぐずっとんすよ。
うん。
親がいない寂しさは、お前が一番よく知ってるはずだろ。
うん。
その寂しさを知ってるお前が、その子を親から引き離すままにするのか。と。ソーミャが、そんなことを言って返すんですね。
いい話じゃないですか。
いい話ですよね、
これ。うん。
で、マンマが、幼きウェディのものよ。そなたらがジュニアの命を救ってくれたのかい？
うん。
ソーミャが、町の港に流れ着いてて、捨てられたんだと思って、私の家族にするつもりだったの。ごめんなさい。マンマが、謝らなくてよい。すべては愚かな配下がしでかしたこと。そなたに落ち度はない。わらわは、礼を言わねばならぬ、うん。時にそなたは、ヒューザと言ったな。わらわもな、先代と約束したのだ。ウェディの者を殺してはならぬとは。遠い時代、我らキョネコ族の勇士とウェディ族の勇士が手を取り合い、巨大な悪と戦ったことがあるらしい。
おお。
何それ？誰と戦ったの？
なんか、バージョン4で出てきそうな話ですね。
ねえ。
うん。
なんか、あったんよね。
うん。
で、ヒューザが、うん、そんな話には興味ない。詳しく聞けよと思うけど。で、マンマが、そうか。だが、わらわもその約束は守ろうと思っているのだ。とはいえ、わらわの意に沿わぬ者もいるだろう。そなたらに敵意を向けて、敵意を向けるやもしれぬが、そのようなものは好きにして構わぬぞ。ヒューザが、ようも私、帰るとしようぜ、って言って。いやいや。返事しろよって思うんですけどね。好きにしてよいぞって、好きにして構わぬぞって言ってるのに全く返事してせずに。
いや、ニヒルで、もうヒューザーっぽくていいじゃないですか。
うん、で帰るとしようぜ言うて、ほな、ソーミャが、うんって言って、いや、お前も返事しろよって思うけど。 で、そのまま帰るんですけど、
う
ん、その場にね、まだ話しかけれるんで、マンマーとかに。
はいはいはい。
部下のミャルザールっていうのに話しかけると、この島に暮らす猫魔族の間には、数十年に一度だけ、巨猫族と呼ばれる種が生まれることがあるのだ。
うん、
それゆえ、同胞の数は少ないキャットマンマー様が、ジュニア様を愛する理由もそこにあるのだろう。
うん、
数十年に一度、っていうことは、まあ、モンスターなんでね、相当長いこと生きるとは思うけど、
はい。
リベリオは、巨猫族ではないんかな。
ああ。
まあそういえば、うん、まあ、マンマーほど大きくないしね。
うん。うん、マンマーの旦那さんは誰なんですかね。
ああ、それはわかんないですね。
わかん
ない。うん。まあまあ、そういう巨猫族っていうのがおって、
はい、
で、ここでルーラで帰って、蝶々の家行きまして、
うん。
話はヒューザ君から聞かせてもらったぞ。これであの街のものも一安心というところだ。
うん、
ヒューザが、勘違いすんなよ、蝶々。もうあのチビ猫を探してこの街に来ることはないだろうが、あいつらは所詮魔物なんだ。だ、蝶々は確かにな。だが街の周りから猫の魔物がいなくなっただけでも私にはありがたいのだよ。君たちの働きは実に見事だった。まさに我が町のキーエンブレムを与えるにふさわしいって言って、青のキーエンブレムを受け取った。
はい。
で、あ、ヒューザもキーエンブレムもらったんかと思ったら、
ね、
ヒューザは断るんですね。
あ、興味ないとかそんなんですね、
うん。俺はそんなものには頼らない。自分の力で人に認めさせてやる。レーンの村を出た時そう決めたんだ。ドアラジコ、俺はちょっと寄るところがあるから先に行くぜって言った。
うん。
ソーミアのとこに行ったはずなんで、向かいまして。
はい。
ただ、冒険ガイドをね、この時見てみたんですよ。
うん。
ならもう、一応、ストーリーが終わった扱いになってるんで、
あ、
次もメギストリスに行け言うてるんですね。
はいはい。
で、まあまあ一応その、ソーミアの家に向かってるはずなんで、一応行ってみたら、
うん、
ヒューザがね、ソーミャにね、お前は自分に親がいねえのが寂しいからって、あのチビ猫をずっと手元に置こうとしてたよなと、うん、今でもそうしたいと思うか、もう顔3センチぐらいの距離ですよ、
うん、
めっちゃ近づいてね、ソーミャとね。で、ソーミャが、うん、もう思わない。ヒューザが、頼れる相手がいるやつはそいつに頼ればいい。だが、いない奴は、自分が強くなるしかないんだ。誰にも頼らず、生きていけるようにな。俺は今までそうしてきた。これからもそうやって生きていくつもりだ。な、ソーミャが、うん、そうだねって言って、こう、うつむいてるんですね。
うん。
で、ヒューザが、別にお前にそうしろって言ってるわけじゃねえよ。勘違いすんな。な、ソーミャが、こう、顔を上げて、うんって言うんですね。
うん。
で、ヒューザが、おう、ドアラジコ、いつから見てた言うて。で、変なとこ見られちまったな。さっさと旅の続きに戻るとしよう。それじゃ、あばよって言うて。
ああ。
な、ソーミャが、元気でね、ヒューザ兄ちゃん。な、ヒューザが、兄ちゃんはやめろ。ソーミャが、うんって言って笑顔でね。で、こう、ヒューザが出ていくんですね。
かっきいじゃないですか。うん、
で、ソーミャがこっち向いて、ヒューザ兄ちゃんは、じゃあ、ヒューザ兄ちゃんにはなれないかもしれないけど、一人で生きていけるように頑張ってみるよ。大きくなって、いつか猫島に会いに行くんだ。お友達になってもらいに。って言って。まあ、やってた当初はそこまで思わなかったけど、改めてやるといいストーリーですね、やっぱりね。
僕も最初はそんなに、わあ、あの、猫か、もうやってましたけど、終わったら終わったら、やっぱこれも良かったっていう、いつものパターンですよね。
ですね。
全部隙がない終わり方で。
ですね。ヒューザのやっぱかっこよさっていうのはちょっと、
うん、
うん、男目に見てもやっぱかっこいいですね、こいつはね、
うん。猫届けるだけが思ってたんですけどね。
そうそうそうそう。ストーリー的にはね、
僕も最後の方やったって思うんで、なんか、いい話がついた後のこれだったんで、
うん、
あ、ちょっと今回は思ったんですけど、最後は最後で、あ、これもいいじゃんっていう感じで締まりましたね。
ですね。うん。で、ね、ここでちょっとね、仲間モンスターをちょっと捕まえとこう思って、うん、もう今結構3匹とも育ってきてるんで、
うん、
今4匹おんのか。育ってきてるんで、とりあえず、コルト行ったら、
はい、
仲間モンスターいっぱい捕まえれるから、
うん、
ということで、スカウト祭りをしまして、
おー、はいはい、
で、まず、モーモン、
はい、
もう捕まえる前からもう名前決めてて、
はい、
もうこれはもう川又さんにしよう思って。
はいはい、
うん。で、これ20匹ぐらいかかったんですけど、全然仲間ならずに。で、捕まえて、捕まえたら性格が世間知らず。
うん、もうそれはそのまま。
まあ、それはしゃあないでしょ。
うん。
まあ、これはもう占いみたいなもんで。
うん。
うん、実は、川又さんは世間知らずなのかもしれないですね。しっかりしてるように思えるけど。うん、うん。で、次、猫窓もいっぱいおるんで。
はい。
猫窓。これは名前何にしようかなと思って。
うん。
まあ一応チームドアラジをね、作ったきっかけになったね。
うん。
ソレトさんにしようと。
お
ぉ。まあなんとなく猫窓がちょっとイメージ近いなと思ったんで。
強なりますよ、猫窓は。
で、これ4匹ですぐ捕まえて。で、はい、性格が負けず嫌い。
ああ
、ソレトさんっぽいですね。うん。で、あともう1匹、スライムを捕まえようと。
はい。
うん。で、これは、
スライムまただったんですね。
そうそうそうそう。で、これはね、名前何にしようかなと思って、まあ、チームドアラジで、一番最初に入ってくれた人。
はい。
虹パパさんにね。
おー、似合ってますね。
なんとなくスライムいいじゃないですか。うん。
愛されキャラですし。
うん。で、性格が頑張り屋なんです
。あ、ぴったりじゃない
ですか。ぴったりですね。うん。だからこれ意外とね、仲間モンスター占い当てると思う。
うん、
うん。今日はこの辺にしときましょうか。
はいはいはい。
うん。まあ、次が、メギストリスっていうことなんで。
うん。
うん。だメギストリスに早行きたいと思ってたんが。
はいはい。
この道中もね、たまーに黒箱あるんですよ。鍵が必要じゃないですか。
はい。
だから早くメギストリス行ってやらんと、せっかく見つけた黒宝箱を取れずに進んでしまうんで。
うん、あ、そっか。いや、僕ら後からやるときって、
うん、
大体もう大体分かったんで、まず先にメギストリス行くじゃないですか。
行きますよね。
そっからの、また戻ってやるような形なんで。
そうそうそうそう。他にもね、他の、装備袋枠、
はいはい、
もう広げたいんやけど、あれ、ごっつ長いし、行く場所いろいろあるじゃないですか。
あ、そっちの方がね、そうだ、それだ、それですよね。
うん。だあれ、
めっちゃめ
ん
どくさ
いですね。うん、あれやろう思ったら、多分行けてない場所いっぱいあるから、
うん、
あれで止まれへんと思うんですよね、端っこで。
はいはいはい。
うん、って考えると、あの辺はまだできひんなと思うし、
うん。
うん、まあ、とにかく次回は、メギストリスなんで、ちょっと話も、大きくなると思いますんで。
うん。
うん。
いや、ここ最初の電車の時にネルゲルの回想とか出てきたじゃないですか。
うん。
ああいう、出し方っていいですね、ボスがですね。
ああ、そうですね。
だいたい最後とか、ひょこっと出てくるパターンもあるじゃないですか。
うん。
だからネルゲルって最初出て、中盤もひょこひょこ出て最後も出るんで、やっぱりインパクトがあると言いますか。
うん。
うん。ずっとやっぱり頭に残ってますよね。この部分の、ボスの使い方は僕上手いと思うんですよ。
ああ、そうですね、
うんうん。
結局でも、バージョン1だけですもんね、ああいうボスが。
うん、なんですよね。
最初から出てくるの。
うん。だからやっぱり今でも記憶にあるんですね。
そうそうそう。バージョン2、バージョン3は結構振って湧いたように出てきますからね。
最後に出てきて、あんまりこう、見た目も、記憶が残ってないですよね、
うん。うん、誰やねんって感じですからね。
だからそのラスボス問題がなかなか難しいですよね。
うん、ですね。こういう、バージョン1に関しては、ネルゲルまでは全部ワンセットでドンと出てきたけど、うん、それ以降は追加なんで、
うん、
うん、なかなかまあ、ボスも出されへんっていうところもあるんやろうけどね。
うん
うん、
ありすぎて最後に出てすぐ終わるのもありますし、難しいところね、うん。
ですね。
うん。
まあ多分ね、ストーリー今回重視なんで、
はい。
次メギストリスクリアしたらすぐに行けるんやけど、
はい。
まあ、一応は全街回ってから行くと思いますわ。
うん、そうですね。
うん。
うん。後半も後半でストーリーばっかりですね。
そうですね。後半の方がいいストーリー多い。
多いですね、
うん。圧倒的にいいストーリーですよね。全体的に。うん。うん、ということで、今日はこれぐらいにしときますか。
はい。
お相手は、兄と、
石川とみるくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。